シーサーシーサーブログシーサー。こんにちは、杉山です。ユーマグ iPhone ポッドキャスト、東京に帰ってまいりまして、また日本橋路上スタジオからお送りしております。 iPhone で収録、 iPhone で配信。大阪から帰ってまいりましたが、一昨日からですね、このユーマグポッドキャスト並びに公式ブログを提供しておりますシーサーブログのサービスが、大規模メンテナンスに入りまして、なんていうかそのままダラダラとですね、延長メンテナンスとずっと落ちたまんまになっておりまして、先ほどようやく復旧したようなんですが、まだ本調子でないということで、このポッドキャストもですね、収録はしたもののちゃんと登録できるかどうかまだわからないという状態で今収録しております。うまく配信できたらお慰めということでございまして、大阪行き、今回非常に私も個人的に充実した内容になって非常に良かったんですけれども、何と言いましても、ワンボタンの声の皆さんに、お声を頂戴して、ポッドキャストで配信することができたということで、でこれも、一応配信まではですねちゃんと行ったんですよね。でシーサーブログのメンテナンスに入る直前に登録までは行きましたんで、すでに聞いていただいている方もいらっしゃる一方、いつまで経ってもちょっとメンテナンス終わらないんで聞けないよという方もいらっしゃいまして、今ですね現状、iTunes のポッドキャスト配信の方からは、ちゃんと聞くことができます。サイトの方がですねまだちょっと本調子じゃなくて重かったりするかもしれないんですが、ぜひですね iTunes の、ITS のポッドキャストフィードの方から、お聞きいただけたらなと思います。ワンボタンの声の皆さんに本当に突然のお願いで、聞いていただきましてよかったんですけれども、また我々のどんぶりカルクをですね、皆さんに見ていただいて、魚井先生にも見ていただいて、おもろいというコメントもいただいたりなんかして、で山村さんからはですねこのどんぶりカルク見ていただいたときに、やっぱこの商談用の、電卓みたいなアプリがあったとしたら、その分かりました、これだけ引きましょうって言って引いた額の金額の数字がピョーンとこうアニメーションで飛んでいくような、アクションがあると、いかにもこう値引きしたという感じがしていいんじゃないでしょうかというようなご意見もいただきました。そういうなんかリアル商談の用の専用電卓アプリなんてのもできたらいいのかなとも思いました。またですね、大阪へ行くときなんですけれども、今回新幹線 N700 系に乗ることができました。しかも窓際、これ N700 系というのは窓際に電源コンセントがありますので、それに iPhone をつないで、さらには新大阪までは無線 LAN サービスもソフトバンクのですねアカウント使えますので、これで非常に快適な通信環境を iPhone で楽しむことができました。東京を出発してすぐですね、ユーストリームの生中継でスペースシャトルのエンデバーのタッチダウン着陸の模様を見ることができました。ちょうど品川と新横浜の間あたりですねエンデバー着地ということになって、もう走ってる新幹線の中からスペースシャトルの着陸を生中継で見られる、いやーすごい時代になったもんだなと思いましたですね。あとさらに、大阪では万博公園に寄ってきまして、これは非常に私の個人的な、40年来の悲願でありました太陽の塔と見ることができまして、非常に感動いたしました。いや思ってたよりはるかにでっかい太陽の塔。でこの太陽の塔は折しもですねなんか3月27日から、目がまた光るようになると、今までは別に夜になっても光ってなかったんですね。 またそのピカッとこう太陽の塔の目が光って、景気づけにしようじゃないかというイベントが始まるそうでございます。でこの時のですね、あの太陽の塔を見に行った時の、まあ、これ目は光ってない、昼間なので目は光ってないですし、まだ光るのには間があるんですけれども、写真はあの私のモバイルミーギャラリーにですね、いっぱい写真を載せておきましたので、こちらぜひご覧いただけたらなと思います。リンクブログの方に貼っておきますので、まだちょっとですねブログの方重いかもしれませんけれども、チェックしてみていただけたらと思います。写真といえばフォトショップというよくわかんないつながりですけれども、なんでも iPhone 用の、フォトショップ、まあ、フォトショップモバイルというのがあるんですが、それではなくてですね、あの Mac 用のフォトショップ 1.0 が iPhone に移植されたというニュースがギズモードに載っておりまして、ただこれはですね、あの一般的にあの App Store から配信されたものではございませんで、あのフォトショップ20周年のイベントがあったんですね。それに参加した方50名ぐらいに限定で公開されたということで、なんでそんなことができるのかちょっとよく分かんないんですけどね、アップストアから配信じゃなくてその場にいた人だけに、配布されたということなんでしょうか。とにかくそれのですね、実際に動作している画面が、まあ、YouTube にも公開されておりまして、紛れもないフォトショップのインターフェースといってもあのレベルですね、あの RGB あとブライトネス、あと明るいところと暗いところのレベルを調整するスライダーのインターフェースだけなんですが、そのダイアログボックスがカメラロールの写真を開いてその上でずりずり動いているというインターフェースがちゃんと再現されているところは YouTube でも確認できます。これもリンク貼っておきますのでぜひちょっと見てみてください。いやこういうちょっと Mac ライクなインターフェースが iPhone で動くというのはちょっとなんか他のアプリでも出てきてくれないかなという楽しみなところではあります。あと VNC とかですね、画面共有ソフトを使って本当に Mac で動かしゃいいじゃんっていうのもあるんですけれども、まあそれはそれとして、さて、前回、盛況でございましたゆうまぐお茶会講座、次回ですね、今3月21日をめどにちょっと、計画しております。今日もあの会員の長野さんから、日程わかんないとなんかバイトが決まらないみたいな、スケジュールが決まらないみたいな、つぶやきをいただきましたんですけれども、今のところ3月21日で、計画しております。場所はおそらくまたベルブ長山の、長山公民館和室、2時ぐらいから始めたいなと思っているんですけれども、まあ、実はですね、本当はこのその週の土曜日3月24日ぐらいにやりたいなと、あ24日じゃない、その次の、週の土曜日ですねに、ちょっとやりたいなというのは、もうその頃にはおそらく桜が咲いてるで、公民館の和室がですね、非常にこれ桜がよく見えるところなんですよ。まあ、早いですね、もう1ヶ月後には桜がどうのっていう時期なんですね。ただちょっとあいにくその時期は塞がっておりまして、とにかく空いてるところというと21日日曜日ですかに、今のところ予定しているということで予定していただきますと、大変ありがたいかなと思います。またはっきりとしたことがですね決まりましたら、告知いたしますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、無事聞けてるといいなということで、 iPhone ポッドキャスト杉山でございました。それではまた。